田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りします。青空が眩しい季節、皆さんいかがお過ごしですか？こんにちは、細田彩です。今週の世田谷通信は、区長の談話室をお送りします。保坂信と世田谷区長が毎月ゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題を取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、風水害に備えていますか？というテーマでお送りします。なお、この放送は6月28日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。では、お聞きください。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日のテーマは、大雨や台風の季節を前に風水害に備えていますか？と題しましてお送りいたします。では、早速ゲストをご紹介しましょう。世田谷区危機管理部長の菅井秀樹さんです。菅井さんは昨年9月のこの番組にもご出演いただきました。今日は風水害対策について改めてお聞きしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
そしてもう一方、世田谷区防災アドバイザーで元世田谷消防署長、現在は世田谷サービス公社取締役第一事業部長の永井秀明さんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
さあ、永井さんが消防署にお勤めの時代、印象に残ってらっしゃる風水害はどんなことだったんでしょうか？
なんといってもですね、まだまだ記憶に新しいのは2019年の台風19号だと思っています。一般の方々がですね、実際にはお休みの土日の時に台風が直撃したんですけどもね、私はちょうどその当時は隣のね、渋谷消防署長をやっていたんですけれども、玉川消防署管内が極めて甚大な被害を被っているということで、渋谷消防署からもですね、救命ボートを積載して消防部隊をですね、応援に向けたということが覚えております。
地域の連携があってこそだったんですね、区長。
台風19号は本当に予想を超えた大変な被害をもたらしまして、もう避難所もですね、世田谷区でそれまで最大に避難された人数はまだ2桁、数十人といったところだったんですが、この19号ではですね、5300人の方が避難されました。当然その、避難所もですね、ここも満杯になった、また足りなくなったということで、その都度増やしていったわけで、どうも水害に対してですね、根本的に体制を見直さなければいけないなというちょっと反省をしながら取り組んできた、大きな災害でした。罹災証明をね、申請された方も500世帯を超えていまして、大変ですね、区民の皆さん、被害が大きかったと思います。ただ亡くなった方とか怪我をされた方がいなかったということが、不幸中の幸いだったかなというふうにも思います。
国の方でも、菅井さん、今年災害対策基本法が改正されて、避難情報などが分かりやすく変更されたんですよね。
はい、そうですね。すでに報道などでですね、皆様知っている方いらっしゃるかと思いますが、改めまして避難情報とはですね、住民の皆様が避難行動を取っていただくために、自治体が発令する情報でございます。で、今回ですね、より避難行動に結びつくように、分かりやすく改められたもので、5月20日からスタートしてございます。
どのように変わったんですか？
はい。警戒レベル3、これがですね、災害の恐れがある段階で、今まではですね、避難準備、高齢者等避難開始という表現だったんですけれども、高齢者等避難に変更になってございます。これが出ましたら、危険な場所からですね、高齢者や障害のある方など、避難に時間がかかるような方、また支援が必要である方については、避難を行ってください。また、警戒レベル4、さらにですね、災害の恐れが高くなった場合、これにつきましては、これまではですね、避難勧告と避難指示ということで2つ表現があったんですね。で、こちらをですね、避難指示に一本化、勧告は廃止されました。 これが出ましたら区民の皆様はですね、危険な場所から直ちに全員避難していただくことになります。このレベル4まで必ず避難をお願いいたします。続きまして警戒レベル5でございます。災害が切迫しているまたは発生している場合に出る情報でございます。でこれまで災害発生情報だったんですが、緊急安全確保という表現に変更になっております。この場面ではですね、すでに安全な避難がもうできませんので、命が危険な状態でございます。垂直避難など直ちに安全を確保してもらうようにお願いいたします。
菅井さん、この新しい対策ということで、はい、具体的には対策どのように取られているんでしょうか。
はい、今お話しさせていただきました避難情報の変更に伴いまして、昨年ですね、ハザードマップ、これ水害時のハザードマップですけど、これ全国配布いたしましたが、こちらの方のですね、避難情報の変更、また水害時避難所も拡充しておりますので、その情報を載せまして改定しております。暫定版につきましてはもうホームページですでにアップしてございますし、完成版につきましては各総合所や出張所、まちづくりセンターなど区の施設で8月に配布を予定してございます。そもそもハザードマップなんですけれども、洪水内水氾濫、これのリスクを表したマップになってございます。日頃からですね、ご家族の方々とよく確認の上ですね、避難方法などですね、確認していただければと考えてございます。
永井さん、そのハザードマップをご覧になっていかがでしたか。
そうですね、決してね、お世辞じゃなくて、これでもかこれでもかっていうね、ありとあらゆる内容が入ってるなっていうふうに思いました。具体的にはですね、このハザードマップ見てみますと、まず世田谷区役所、私が勤めている世田谷サービス公社の本社、これ浸水被害に該当しないというふうになってですね、井戸でですね。で、実は私が所長していた世田谷消防署、これは間違いなく浸水地域になっているということで、消防署を忖度してないなと思いましたね。具体的な感想としては、最悪を想定しているということが挙げられます。で、色別にしていますので、極めて分かりやすいですね。それからそれぞれの住居が、被害の状況と、それから避難の判断材料になるんじゃないかなっていうふうに思います。それで、重要なことはやっぱりこのハザードマップ活用していただいてですね、想定外の被害を想定内にしていくっていうことが重要じゃないかなっていうふうに思います。
本当に最悪を想定しての判断が必要になってくるかと思いますが、やはり菅井さん、おととしの台風の時は避難所も混乱したという話を伺いました。
そうですね、当時はですね、大変ご迷惑をおかけしました。当時ですね、状況に応じまして徐々にこう避難所を開設していきました。でその結果、特定の避難所に区民の方が集中したというような状況がございまして、また近くにですね、別の避難所があったんですが、情報が伝わっていなかったために大変また混雑したという状況でございます。大変深刻な課題が見つかったと受け止めております。で保坂区長をですね、先頭に全庁を挙げまして、風水害対策総点検というのを区で実施いたしまして、昨年新たに避難所の開設運営のですね、体制ルール作りというのを決めました。で区の最大のですね、水害リスク、やはり多摩川の洪水になります。一昨年の台風19号と匹敵するような巨大な台風接近が予想されるような場合ですね、区の方はもう2日前ぐらいから対策本部を立てまして、最大の対応を取ってまいります。で避難所もですね、2段階に分けて開設しようと考えてございます。24時間前にはですね、水害時避難所1時をで、高齢者の方々にはもう逃げていただくと。でまた暴風前には、水害時避難所2時を、あらかじめ設定した小中学校も開けていくと、2段階で設定しております。
これまではですね、こういった経験がなかったもんですから、避難所、あらかじめですね、19号台風のような、あるいはそれを上回る台風が来たときには、ここが避難所として空いてきますよってことを、あらかじめ区民の方に知っていただこうってことですよね。
そうです。で、区の職員がですね、あらかじめ準備できますので、区の職員主導で開設運営していくというふうなのを考えています。また、コロナ禍でですね、より多くの避難スペースが確保することが重要になります。で、区はですね、今年度の取り組みといたしまして、 水害時避難所拡充増やしてございます。で、多摩川区民会館、都立、園芸高校、東京都市大学とどるきキャンパスの3カ所新たに、避難所として増やしてございます。また、株式会社ニトリさんと協定を締結させていただきまして、カンパチ洋画店、250台主要の駐車場を、自家用車になるんですけれども、車中での一時避難場所として活用させていただくということも考えてございます。ただちょっと注意いただきたいのが、店舗がですね、休業する場合にちょっと限定されますので、これ区でまた改めて協議させていただきまして、区民の皆様にお伝えさせていただきたいと考えています。
お店が休みの時、駐車場は空になっている、その立体駐車場に、その、車がもう浸水すると使えませんから、そこで、台風通過を待っていただく、こういうことですよね。
まさにその通りでございます。これ、区民のですね、ご要望も ありましたので、答える形で区の方でなんとか設定させていただいたというものです。また避難所大変混雑してて、どこの避難所が空いてるのか混雑してるのかわからないというお声も大変いただきました。こういったですね、避難所の状況確認システムの運用ももう6月からスタートしてございます。ぜひホームページの方でご確認いただければ。
どこの避難所がどれだけ入っているか、ここはいっぱいかっていうのは、19号台風の時には我々職員の間でもその連絡しなければわからなかった。それを職員会のこう情報連絡網も作りましたし、これをホームページで可視化する、見える化するっていうこともできたというわけなんですね。
そうでございます、
またそういう情報 の収集の仕方も大事ですよね。
そうですね、本当に大事なのは、そのハザードマップを見ながら、永井さんが言ってくれたように、どのぐらいの浸水可能性、危険性があるのかなということを見ることなんですが、19号台風の時にはですね、アクセスが集中しまして、なかなか見づらかったということがあります。去年全国配布してますから、そのハザードマップ確認していただきたいのと、更新を、中身を更新したものが8月から各施設で、ご希望の方は受け取れるということですから、身近に置いておいてほしいですね。
菅井さん、避難所に行かない避難の方法もあるとお聞きしました。
避難所に行くことだけが避難ではないということで、ご自身ご家族に合ったですね、避難の形を考えていただきたいということでございます。まさにコロナ禍でもあり、避難所でですね、また感染リスクを減らすためにもぜひ積極的にご検討いただければと思います。で、具体的にはですね、自主避難、こちらの方は自分自身でホテルなど宿泊施設を確保すること、また縁故避難、浸水の恐れのない親戚、知人、友人などに避難する。で、また、在宅避難ですね。で、こちら自宅に浸水の恐れがない場合に、在宅で避難するというものです。どちらもですね、避難先についてしっかり浸水リスクがないかどうか考えることが大事ですので、よくご確認いただければと思います。
永井さんは避難や避難所のあり方についてどのようにお考えですか？
実際いざ避難ってなりますとね、きっと膝がね、ガクガクして精神的に動揺すると思うんですね。で、動揺する原因としては大きく2つあると思います。1つは予備知識や経験がないこと。2つ目は痛みが伴うかどうか。つまり今回だと被害が起きるかもしれないという不安ですよね。で、やっぱりその避難についてはですね、自分の住居について避難が必要な場所なのかっていうことをぜひハザードマップで確認をする。必要であれば自主避難や縁故避難が可能かどうかあらかじめ知っておくと、予備知識を蓄えると。で、その上で避難するんであれば、どの避難所に行くのかっていうのをできれば事前に足を運んでおいてもらいたいなと。避難所に指定された施設に慣れ親しんでおくっていうことは、あそこだよね、行ったことあるよねというふうに経験を積むことになりますので、精神的な不安が解消されるんだろうと思っています。また避難する場合は事前に非常食、自分の持ち物をきちんと前もって準備しておくということが重要じゃないかと思います。
世田谷区民大変多いので、多摩川に関して言っても、多摩川沿岸の地域にもたくさんの方が住まわれています。したがって全員がですね、その避難所に入るっていうのは物理的にも、ソーシャルディスタンスの点からもかなり不可能であるということで考えると、できる限りの方法で安全な場所をそれぞれ確保された上で、実は高齢者避難っていうのを一番最初に発令しますけれども、避難所ですね、もう最悪のケースを想定してますので、沿岸のですね、多摩川に近いところで目の前に小学校あるのに、 どうしてそんな遠いところに行かなきゃいけないのって声あるんですが、やっぱりちょっと高い位置にある小学校なり、中学校なりに避難所を設定してます。その代わりですね、早く開けますんで、そこは。ですから、余裕を持って移動していただくというふうにしたいと思っています。
今回は、風水害に備えていますかというテーマでお話を伺っています。この後もまだまだ続きます。今日の区長の談話室は風水害に備えていますかと題しお送りしています。ゲストは世田谷区危機管理部長の菅井秀樹さんと、世田谷区防災アドバイザーで元世田谷消防署長で現在は世田谷サービス公社取締役第一事業部長の永井秀明さんです。さて永井さん、私たち区民が事前に備えや気をつけることとはどんなことでしょうか。
そうですね、ぜひね、なかなか今難しいですけど訓練をお勧めしたいというふうに思っています。訓練はね、決して裏切らないですから、つまりなんていうんですか、やったことがあるだとか見たことがある、あるいは知っているっていう自分自身にとっての想定内をどれだけ作るかということが極めて重要になります。訓練していた人とですね、訓練経験のない人だと実災害での行動や被害がもう大きく違います。例えば目の前に大きな火柱を発見したとします。火事だという時にですね、訓練したことがある人っていうのは消火器っていう意識につながります。ところが訓練したことない人はですね、水だ水だって言って水をかける場合があります。そうすると天ぷら油火災なんかの場合に水かけてしまうと大変なことになります。でも消火器の必要性っていうのを訓練で理解しているとそういうことにはならないですね。あるいは人が倒れているっていう時に救命講習など受けたことがない人はですね、救急車119番ってなってしまいます。だけれども訓練している人っていうのは、人が倒れているってなると AED まずは呼びかけて意識確認しようっていうふうになると思います。で、ですので準備とか訓練というのは決してね無にならないので、むしろ準備や訓練が災難を避けるということになりますから、よく消防署長の時も言われたんですけど、せっかく準備したのに台風来なかったじゃないかっていうのもあるんですね。違うんですよ、いいですか。せっかく準備したからそのパワーで台風が去っていったんです。やっぱりそう考えるべきだと思うんですよね。で、ぜひですね、想定内をたくさん作っておくっていうことが大変重要じゃないかというふうに思います。
うん、菅井さん、区でも情報の発信も強化してますよね。
はい、そうですね。ご自身やご家族に合ったですね、情報の入手方法を日頃から話し合って、そして確認していただきたいと考えてございます。区はですね、防災情報の方につきましては、テレビの D ボタン、それと区のホームページ、災害防犯情報メールですね、それとツイッター、またこれ昨年から入れたんですけれども、防災無線が聞き取れないという状況ございました。で、区の方にですね、その防災無線の電話応答サービスがあります。これに電話していただければ100万コール受けることができますので、ぜひご確認ください。それと、なんといってもあとラジオですね、この FM 世田谷様とちょっとご協力いただきまして、昨年、災害対策本部がホールであるんですけど、その隣危機管理部の方にですね機材セットしていただきまして、そちらからも放送をできるようになりました。区と連携してですね、今後も避難情報とタイムリーにお届けしたいと思いますので、ぜひご確認の方をお願いいたします。
ありがとうございます。 FM 世田谷でもね、最新の情報を発信しておりますので、ぜひ皆さん防災にお役立ていただけたらと思います。さあ、改めて区長、新型コロナウイルスという現在の感染拡大で、避難所の開設というのもいろいろ工夫も必要になりそうですね。
そうですね。永井さんから訓練は決して裏切らないんだというお話がありました。私も東日本大震災の日、大きな津波原発事故をくぐった市長、町長の首長の皆さんと ずいぶんお話ししましたけれども、やはり訓練でやってきたことはやれたと、訓練しなかったことはなかなかできなかったというふうに言われました。ですから今回コロナ禍の中でどういう避難所運営をするかということを、まあ、菅井部長を中心に今練りに練ってますけれども、まあ、区としてはですね、水害のいつ、タイミングがあるかわからないので、なるべくこのワクチン接種を広げながら、でなおかつその避難所の面積ですね、体育館だけ言わずに学校全体をもう使っていく、こういうことも必要になってくるだろう。またペットの問題、あるいはその障害がある方はどうするんだということも、すべてですね、その考えてなかったっていうことがないように、実際図上訓練などで、問題点を出しながら改善に努めているところです。
いろいろな課題もありそうですが、菅井さんいかがですか？コロナ禍での避難はどのように考えていらっしゃいますか？はい、
今まさに区長お話になったような課題をですね、現場も含めまして一つ一つシミュレートしながらですね、対応していきたいと思っています。またコロナ禍でございますので、検温消毒マスクの徹底など、感染予防対策はですね、区民の方々が避難してくる場所ですので、しっかりと対応していきたいと思っております。
永井さんもいかがですか？コロナ禍での避難いかがでしょう？
そうですね、基本的なですね、感染防止を確実に実施するということが重要で、特に特別なことじゃないと思っています。感染防止の ABC って言ってるかどうか知らないですけども、 A 当たり前のことをですね、 B バカにせず、 C ちゃんとやるっていうことだと思うんですね。つまりマスクとソーシャルディスタンスとっていうことは新しいエチケットでもあるわけですから、避難所だからなんか特別にやろうとかではなくて、日頃からやっている感染防止をいかに励行して習慣化しておくか、それを避難所でもやっていくということだと思います。正しい感染防止をですね、身体に訓練のように刷り込んでおいてですね、ぜひ普段から正しい対応していくことが極めて重要だというふうに考えています。
普段からの意識が大事そうですよね。そして区長、その他にも世田谷区では緑の世田谷らしい水害防止の取り組みもやってらっしゃると伺いました。
そうですね、この19号台風以後ですね、国土交通大臣に直接要請して、堤防のですね、ない地域、そこをカバーできるような堤防建設、今もう工事が急ピッチで進んでいます。で実はですね、水害のほとんどが内水氾濫。つまり、その多摩川からこう水が来るという手前で、支流で、溢れてしまうとか、あるいはそのマンホールに逆流してくると。つまり下水を使って川に流していくっていう仕組みに耐えられないぐらいの水が流れてしまうことが水害の原因で。ですから、その下水を守るためにも、グリーンインフラといって、緑の大地でしっかり水を蓄えていく。雨水貯留層であるとか、また、浸透マスだとか、あるいは雨水タンクなどを世田谷の各地で作ってですね、ここの住宅にも作って、これを緑の世田谷ダムというふうにも言いますけれども、こういう力も実は災害防止に役立つんだと、同時に緑を豊かにすることにもつながると思っています。
未来の安全を作ってくださってるんですね。ということで区長、本日風水害についてということで伺ってきましたが、まとめもいただけますか？
そうですね、今日の地球環境気象危機を見ると、残念ながらこの水害がまた世田谷区を含めて襲ってくる危険性というのは相当高いんだと思います。でこのことで準備を進めていきますが、やはり区民の皆さん、その地域単位でですね、やはりその訓練をしたり、あるいはその防災塾というのをね、まちづくりセンターでやってますから、そういったことに参加していただいたりしながら、いろいろ組み立てていただいてですね、被害を最小化すべくですね、準備をしていかなければいけないなと改めて思いました。
そしてお話の中にもありました、コロナ禍での避難という点もありましたけれども、区長、ここで新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種についての情報も教えてください。
そうですね、ワクチン接種、おかげさまで6月は集団接種会場で10万を超える回数になりました。実はですね、7月はこれが本当に倍増しましてですね、今のところ24万回という予定が上がってきています。 と言いますのはですね、世田谷区内の病院クリニック303箇所でこのワクチン接種に取り組んでいこうと手を挙げてくれました。したがってですね、これまで19箇所の集団接種会場を中心でしたけれども、さらに地域の身近なところで接種ができるようになるのと、さらに職域接種といいまして、もう少しこう大規模に区民全体に広げられないかという今準備をしています。で、問題は接種券なんですが、50代の方はもうこの放送をお聞きのタイミングでは届いているかと思います。で、40代の方はですね、7月5日から9日までに届くように、手配をしています。そして39歳から16歳まで、この皆さんには7月14日から20日まで、そして12歳から15歳の皆さんには7月下旬にはお送りする予定です。
ワクチンの接種もどんどんどんどん進んでいるようですね、はい、詳しくは区のホームページや区のお知らせ世田谷をご覧ください。今日はこれから心配される大雨や台風シーズンに備えての風水害対策についてお送りしてまいりました。保坂区長、菅井さん、永井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は風水害に備えていますかというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。どうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。